12、結びに変えてその2。茅野家が美濃から遠く離れた美濃の国の旗本大島家に仕えるようになったのは、慶長5年1600年に起きたある出来事がきっかけでした。茅野家は天正7年1579年に豪族荒木村重の伊丹城落城により領地を失いましたが、その後、三平の祖祖父にあたる茅野常忠は、摂津の国岸辺、吹田市岸辺の代官になりました。常忠が慶長5年に摂津の国広島、吹田市広島町で九州薩摩の島津家家臣と逃走し、二人を討ち取るという事件が起きました。そして、事件後に常忠は美濃に逃れ、大島家の客分となっています。この年は関ヶ原の合戦が行われた年で、西軍石田方である島津家の兵を討ち取った常忠を、東軍徳川方の大島家が迎え入れたと考えられます。この事件がきっかけとなって、茅野家と大島家の主従関係が始まったわけです。一方、三平の死後およそ100年以上も経った19世紀初期に、兵学者茅野俊陽が登場しました。兵学、法学、馬術、馬厩術などを教える俊陽のもとには、石高1万石で豊中、蛍ヶ池に陣屋、屋敷を持つ大名の浅田藩の家老など、多くの藩士が入門しました。また俊陽の本名は茅野七平信重といい、三平の兄重道のひ孫にあたりますが、この頃には旗本大島家と茅野家の主従関係はなくなっていました。ここまで三平及び茅野家に関する武芸について述べましたが、皆さんの持っている三平のイメージに変化はありましたでしょうか。300年の歴史は多くの出来事を忘れさせるとともに、事実の一部を歪曲して伝えていますので、ある程度の推測を交えながら、茅野三平、重真の一面しか掘り下げることができなかったことをお詫びします。しかし、多くの謎があった方が歴史というのは面白いものですので、三平という人物にぜひとも興味を持っていただければと思います。たとえ四十七士ではなくとも、三平が赤穂事件で果たした役割の大きさ、死に臨んでの潔さ、後に残された悲しみは、48番目の義士として称えられて当然であるはずです。また俳人、茅野賢選として残した業績は、郷土が誇る文化人として称えられるものと思います。27年の短いけれども波乱万丈の人生に、三平が自ら幕を下ろした元禄15年1702年1月15日からあと2年足らずで300年になりますが、市内には茅野三平の生誕終焉の地である宮廷跡と長屋門が今日まで伝え残され、記念館賢選亭が建てられています。晴れゆくや、日頃心の花曇り。晴れゆくや、日頃心の花曇り。賢選。